暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
明けましておめでとうございます。皆さんこんにちは、仙田絵里です。
皆さんこんにちは、長峰城です。
明けましておめでとうございます。大薙幸太郎でございます。
はい、というわけで、はい、2026年初めての暦日和でございます。
はい、
はい、はい、皆さんお正月気分そろそろ抜けましたでしょうか。まだ早いか7日じゃね、そろそろ仕事始めの人もいるのかな。
もう仕事始まってますよね。
始まってる、
うん、
そっか。今年は何日までお休みだったんだ。みんな5日から仕事始まってるか。
そうですね、
そうですね、ちょっと早かったですね、始まるの。お休みが短かったような感じしませんかね。
どうなんですかね。あんまり
どうなんだろう、
あんまり休んでない、
うん、うん
うん、お正月の方が忙しいような気してるんですよね。
それはなんでですか。
いや、新年会もそうですけど、
うんうんうん、
初詣もあったりとか、
うん、
とにかくバタバタ動いてるような。
なるほど。
お仕事柄、うん、結構リモートワークなので、はい、
うんうん、
僕平均1日の平均歩数が、うん、1週間の1日の平均歩数が800歩ぐらいなんですよ。
少ないすごい少ない。はい、
うん、交通費も、
うん、
最近一月1400円っていう。
どこにも行ってないじゃないですか。そうなんですか、うん、
そんな暮らしをしているので、
うん、
はい、忙しさがもうそりゃなんか1週間に、うん、ずっとバタバタするっていう感じなんですよね。
お正月バタバタしているかもしれない皆さん、はい、暦日和ですよというわけで、はい、2026年元旦を迎えたんですけど、
はい、
なので今年どんな年になるのかっていうお話をしていきたいんですが、
うん、
マヤを1年間ちゃんと勉強してきた人ならそれが1月1日からマヤは新年が始まるんじゃないっていうのは皆さん当然もう履修済みですよね、ということで、はい、はい、
ですね、
今年はマヤのその、まあ、元旦というか転換点というかゼロに戻る日、
うん、
サイクルはいつ来るんでしょうか。
はい、今年はですね3月の30日。
あ、そうなんですね、うん、はい、結構先だな。
結構先なんですよ。
うん、
監視が、2月の頭ですよね、うん、ちょうど立春あたりのところに来るので。で、マヤの方は3月の今年は終わり。
なるほど。
という感じなんですよ。
うん、じゃあ、まだまだ2025年のムードを引きずった状態の今っていう感じですけど、
そうですね、う
ん、はい、まあ、ちょっとだいぶ先取りすぎるとは思いますが、
うん、
一応その3月30日を境に、2026年はどんな1年になっていくのかなっていう話を今日は緩めにお話ししたいと思うんです。多分また3月にもこの話絶対すると思うんで、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、
まあ、ちょうどね今からこう来てこう区切りにこう行くところの感じっていうふうに捉えて話をすると面白いかなと思うんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、移行期間、うん、うんうん、
で一応今年がね、はい、1の一句という風なんですよね、
うんうん、
おー、はい、
数字が1なんです、
う
ん、
はい、
で、風の年なんですね、
うん、
まあ、風っていうのはもう皆さんなんとなく分かると思うんですよ。コミュニケーションとか、うん、まあ、定義の仕方としてはね、見えない、見えないものがその流れに乗っていくっていうような感じ、
うん、
声とかがその流れに乗っていくとか、インスピレーションもそうだし、
はい、
まあ、スピリチュアル系で言えばスピリチュアル的なところがその相手に伝わるよとかって、そういうような、うん、まあ、話というかね、解釈の仕方なんですよね、
うん、
だからまあ今年は1という始まりの、
はい、
数字もあって、
はい、
なので、まあ、実際コミュニケーションをこう始めていくだったりとか、うん、何かスタートさせていく、うん、会話を通した形で何か関係性を組んで、うん、作っていくとかね、うん、そういうのはまあ年というふうなところで来てたのかなと思うんですね、
う はい、
ちょっとそんな形でイメージと今年皆さん何かありました？
今年というのは2025年、
うん、そうですね、
から、うん、まあその3月30日にかけてまだ続いてるけど、う
ん、はい、
コミュニケーション、うんうん、でそれって風って非言語コミュニケーションですか、うん、それとも言語も、
言語も全部含めてです。あ、うん、相手に伝えるってことなんで、見えない物質というか、うん、それがこう伝わるというようなイメージなんですね、どちらかというと。
そうですね、なんかこうスタートはね多かったです、私。
あ、
はい、すごく多かったです、
うん、
その新しいことをたくさん始めました、
うん
うん、なので1って聞いて改めて、あ、そうだったなと思うし、その3月30日までがこの1 のムードなのだとしたら、多分その3月30日までにまた新しいことを始めると思うんで、
うん、
すごく1の風のエネルギーっていうのを受けた1年だったんじゃないかなって思います、うん、いい風に乗ったんじゃないかななんて思ってます、うん、はい、
はい、
おなぎさんはどうですか？
そうですね、うん、去年末もちょっとお話ししましたけども、うん、やっぱりちょっと発信っていうところのコミュニケーション、う
んうん、はい、
はい、
うん、
っていうところがちょっと強い、うん、強か、自分の中では
うん、
強かったのかなっていうところがありますね。
うん、
はい、うん、だけどそれぐらいかな、うん、何かこう表立ってっていうところでいくと、それが一番こう自分の中で大きかったかなっていうところですかね。
うん、なるほど。なんかそのポッドキャスト以外にも大なぎさんからなんかこう皆さんに伝えていくっていうシーンが結構あったっていうことですか？
そうですね、うん、考え方がちょっと違ってましたね、
うんうん、
今までも、うん、割と自分で言うのもわかんないんですけど、
うん、
引っ込み思案な性格だったんですけども、
うんうん、
それだと PR できないっていうか、
はい、
自分自身がこう、
うん、
理解されないっていうところが、
うん、
ちょっと気づきがあってですね、
うん、
そういったところを気をつけながらのコミュニケーションっていうのはしてましたね。だからもう自らこう発信する、営業するみたいなところは若干してたような気しますね。
なんかそれはまさに風って感じですね。
うん、かもしれないですね。
はい、なるほど。長峰さんはいかがでしたか？
まあ今年はね、ポッドキャスト頑張っちゃったしね。
はい、
毎週、
ね、うん、頑張りましたよね。
配信してますしね。はい、はい、
うん、
でいよいよまあ、確かね、SNS とかもやらなきゃななんてこと多分言ってたような気がするんですよね、年
始。出ました。そうですね。ちょっとやろうかななんて。
でも全然やってませんね、こっちはね。
そうか。なんか、どちらかというと、喋る方が長峰さん得意なんですかね。喋って発信していくみたいな。
喋る方が得意は得意だと思いますよ。書くのは、どうもダメですね。うん
そうなんだ。じゃあ、うん、ポッドキャストってすごく長峰さんと相性良かったかもしれないですね。
相性は良かったと思いますね、
うんうん、それはすごく良かったです、確かに、うん、はい、暦日和的には1年間ほぼ休まず、
う
ん、
ね、
そうですね、休まずでしたね、うん、毎週、
う
ん、
そうですね、
はい、お届けすることができました。はい、うん、
こういうふうにその今年はね、どちらかというとその風というところがコミュニケーションを中心にする、まあそこでまあ何か始まっていくっていう、こう世の中の流れというふうな形で捉えてもらった方がいいと思うんですね。
うん、
うん、個人個人はまたテーマが変わってくるんで、
そうですね、
はい、うん、ちょっと大きな流れとしてね、
はい、
でじゃあ来年はどんな感じになるのかな、
気になります、
いう話なんですけども、はい、来年は2のマニークという
マニーク
鹿です、鹿、うん、
あれ大なぎさん
鹿です。
マニーク、あ、じゃあ自分の紋章が年でも回ってきてる、
うん、うん、
そうですね、はい、これなんか、
うん、
あれですよね、
うん、
自分年男
確かにそういうことですね。
まあ実際
前的年男、
古代前的にはそういう概念はなかったっていう話があるんですよね、
うん、
はい、
うん、
でも我々からしてみると年男なんていうふうに、ね、うんうん、捉えてみるの面白いと思うんですね。
そうですね、
うん、
お、じゃあなんかこう大なぎさんを今年1年私たちは 観察してきましたけど。
崇めるんじゃなくて観察なんですね。
リスナーさんもね、大凪さんという人のお話を1年間聞いてきましたけど、うん、大凪さんってそのどういう人だったっていうことを思い返せば、うん、なんか今年のヒントってあるかもしれないですよね。
なるほど、
うん。
まあ、よく出てくるね、この調和とかね、チームワークみたいなところとかね、はい、こう裏で支えるじゃないけども、うん、その、うん、運営側の方をやるとかね、まあ、そういったところでね、うん、チームビルディングの中では話をしてきたと思うんですけれども、
はい、
うん、まあ、実際はね、こう調和だとか、うん、でしかも2という数字が出てきているので、
はい、
2はパートナーシップっていう数字だったりとか、ね、はい、うん、2という数字は、まあ、デュアリティって言ってね、二元性とか二極性なんていう、その両極みたいな言い方が出てくると思うんですけども、うん、
はい、
まあ、そんなところから、今年は実は調和とかね、そういったところを大事にしていくような世の中の動きになっていくといいんではないのかなというふうな感じで捉えてもらえるといいのかなと思うんですよね。あとは奉仕っていう言葉もあるんですよね、
うん、
うん。だからまあ奉仕活動とかって、要するに誰かのために何かをするとかっていうようなね、ところにこう向かっていけるとすごくいい年になるんじゃないかなというふうには思ったりしますね。
素敵ですね、
うん、
うん、なるほど。
ただ、大凪さんがね、今年自分のと同じだって話になったんですけども、
うん、
仙台さんは同じのは絶対出てこないので。
え、
はい、
どういうことですか。私は同じのが出てこないっていうのが、
あの年では出てこないので、はい、年では
蛇さん出てこないんですか。
出てこないです。
どうして、どうして蛇さん、かわいそうじゃないですか。
これ4つしか出てこないんですよ。
あ、そうなんですか。
計算式でも4つしか出てこないんですね。
え、じゃあその4つが 年で順繰りしてるんですか。
そういうことなんです。
え、じゃあ大凪さんは4年に1回年男になるってことですか。
そういうことなんです。だからちょっとそういうふうな考え方がね、ちょっと根本的にあるのかな。
そういうことか。あ、それは確かに年男って感じではないかもしれないですね。
仙台さんはずっと出てこないので、はい。
あ、レアキャラ蛇さん。いや、そういうわけじゃないけど。そうなんだ。
はい、ただ、はい、仙台さんの場合は、
うん、
ちょっと稀なケースの場所なんですよね。これ実は地域によって考え方が違ったりするんですよ。
はい、
うん、今回ね、うん、前の年の切り替わりっていうのはどういうふうに見るかっていうと、
うんうん、
ハウブレキという声があるんですね、はい、
うん、
ハウブレキっていうのは、まあ今我々が使っているのは太陽暦みたいな月と日にちというふうな分け方を増していくんですよ、うん、
はい、
でその、我々で言うと1月1日っていう考え方ね、それが、ゼロの、ホープって言って POP って書くんですけども、
はい、
その日の、
ね、うんうん、
ドルキンの数字とデイサインが1年間、
うん、
こう象徴の日になるんですよっていう考え方。
なるほど。
そうするとですね、
はい、
365なんですよね、うん、ハウブレキという循環が、
うん、
でこれずっと365でウルー同士が入ってこないんです、
うんうん、はい、
で、ツオルキン暦は260日、
うん
うん、
はい、
この2つが合わさって回っていくとですね、
はい、
実はどちらも5の倍数なんですね。
うん、
なので、5個ずつこう変わっていくような形になるんですよ、
はい、
だから1,2,3,4,5、うん、つまり赤白青黄赤で順繰りにこう回っていくようになって5個の単位で回っていくので、その次の色が出てくるようになるんですね。そうすると20個しかデイサインってないんですよ、
はい、
うん、
で順番に 1,2,3,4,5,6,7,8,9 って回っていくと、
うんうん、
パターンが4つしか出ないんですね必ず。で地域によってどこの部分を使うかっていうふうに分かれてるんです。で私がこうやってきたのは、まあ、一番非常に多いね、このゼロのホープという、
はい、
ホープという日を、うん、最初の日というふうに決めた考え方を採用してるだけなんです、
うん、
でも地域によっては、はい、
風しかあと2個は何が来るんですか。
私、
え、わ、ちょっと待って
風
地球
長峰、ね、
私のやつ
地球ですよね。
と地球、
はい、
だとあと道円部、
あ道、
うん、なんです。
この4つなんです。これが回ると、あ、なるほど、
この順番でずっと回ってきます、はい、で 場合によってはね、このゼロっていうのが、うん、前回、クリスマスイブなんて言い方したと思うんですね、
うんうん、
そういう捉え方をしている地域もあるんです。だから初日っていうのは、うん、実は1のポップの日ですよっていう。
なるほど。
そうするとそこのところは、
はい、
別の、
はい、
あの4つの柱が決まってくるんです。また違ってくるんです。
むずなるほど。だから
流派みたいな感じですよね、はい、考え方としてはね。だからどれが正しいってこともなくて、じゃあどの視点で物事を見ていきますかっていうことだけなので、
うん、
うん、
その、まあ、今年は鹿さんですけど、
はい、
その内包されているものも、そのチームも全部、なんて言ったらいいんだろう、
うん、
4年ごとになんかこう私たちは繰り返してるんですかね、この なんて言ったらいいんだろう、エネルギーを。ということは、うん、と今は鹿さんで、次が地球が来たら、
うん、
その後道が来て、その道の後に風がまた来るってなったら、またその風の年にはいろいろな発信とかスタートみたいな、うん、スタートじゃないのか、うん、なんか伝えていくみたいなこととかが来るっていう。
まあ、そうですね。で数字が今度変わってくるから。
あ、そうか、数字が変わるんだ。
そうそうそう。だから今年の数字は
2ですよね。
風は2だけども、
はい、
あ、ごめんなさい、風は1で、3月からはね、
はい、
2という数字になって、
はい、
次は3という数字になって、4という数字になって、でそれでまたその後に風が来れば
5の風、
うん、
あ、そういうことなんですね。え、じゃあスタートじゃなくって今度は5のエネルギーの風ってことだ。
そうです、そうです。
ああ、
だから意味合いが少し変わってくる。
5は何でしたっけ。
5は、探求するとか、こう自分の柱を持つとか、うん、中心を持つとかっていう、まあ、そういうイメージなんですね、意味合い的にはね。
あ、
うん、
なるほど。じゃあ今まで例えば、
うん、
探求してきたものを伝えていくとか、そういうことだったり、
形もあるし、 あとは中心に集めるっていう形になってくれば、その、はい、自分の、学んできたものをこうまとめてくるという、一つの形にしていくっていうのはもちろん考え方としてあるし。
なるほど。で、うん、13まで行ったら1に戻りますか。
もちろんもちろん。
あ、そういうことか。
数字は数字で、もうずっと回っていくので。
なるほど。
ここがちょっと実は面白くて、そうなんです、はい、だから解釈がやっぱり数字と、なわるね、デイサインによって、この見るフィルターが変わってくるので、うん、じゃあ今年はどんな風に物事を見ていくと、うん、世の中を見ていくといいのかななんていうね。
はい。
うん。
じゃあ、あれですか、単純マニークじゃなくて、うん、2のマニークとして捉えてっていう、うん、
そうですね。
感じです
かね。年に関しては、ちょっと吉凶的な部分というのは昔からあったりするということは言われているので、
はい、
うん、もちろんそういうところも、まあ、見ていくというのも一つの、手だとは思うんだけども、まあ、単純に、ね、今の考え方でいけば、そのマニークという考え方と数字というものの考え方で捉えてみるとすごくいいのかなと思いますね。
マヤの吉凶を捉えた時って、どういうところからこれは今年は吉だね、凶だねみたいなのを見ていくんですか。
例えばその風って比較的荒れやすいよねっていう年だったんですね。まあ、風ということなんで
ね。
そういう解釈ですよね、どちらかというと。だからマニークはどちらかというと落ち着きのある方なんで、
うんうん
うん、ただ風ってなるとそのネガティブな部分が強く出れば当然それっていうのは荒れる年だよねっていう考え方、うん、
あ、なるほど。
まあ、確かにそういう視点で今の世界情勢を見てみるとすごく荒れた年ではあったと思うんですね。
うんうん、そうですね、うん、確かに今までとはちょっと違う流れが来た年ではありましたよね。
そうなんです。でこれをこじつけで見るんではなくて、うん、じゃあそこから何が見える、うん、っていうところが多分、うん、いつも私が言ってるような考え方になってくると思うんですね、
うん、
そこから見たことによってじゃあ何が原因だったのかなとかね、
うんうん、
どういうふうに改善していくのがいいのかなって捉えていくことがすごく大切なんじゃないかなと思うんですね、うんうん、
でも あれですね、次に来るのが2の間に行くっていうところでなんかちょっと安心しました、なぜか、
うん、
はい、調和とその、まあ、例えば清濁陰陽、まあか、うん、勝ち負けもあるかもしれない、なんかそういうものが 2元、うん、 2極がある中で調和していきましょうっていうことになってくるから、うんうん、なんか世界は落ち着くのかなみたいな、
うん、
なんかそういう予想がちょっと立てられますね。
そうですね、
うん、
そういう視点で、
はい、
うん、来年はねこう見ていくと、うん、世の中の動きっていうものがまた新たな別の視点で物事が見えるかなと思うんですね。
なるほど、わかりました。ちょっとね、あの年末ムー会があったり、あのおみくじ会があったり、ちょっとね、あの遊んだりしましたが、新年1回目のマヤ歴は久しぶりにちょっとあの頭が沸騰しそうになりましたお勉強っていう感じでね、
まあ、はい、前の来年は3月30日、
はい、そうです、はい、
ね、はい、うん、ですからね、
はい、またその頃に今年のことをお話ししていきたいなと思います、
はい
はい、はい。では暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰城と
大名木幸太郎でした。
今年もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。